こんにちは、タクラムの渡辺幸太郎です。
学びデザインの荒木弘之です。
さて、超相対性理論ということで、このポッドキャストは一つのテーマをさまざまな角度、さまざまな尺度から語るというものです。考えることを考えるっていうテーマがあったり、ネット時代のリテラシーとかね、いろんなことを今まで話し合ってきましたけれども、特徴は具体の話と抽象の話を行き来する、脱線を許容する、結論を急ぎすぎず議論そのものを楽しむということなんですけれども、そうすると今まで知っていると思ったものがふと違って見えてきたり、知と知を相互につなげられるようになってきたりというような気づきがありそうです。その知の相対関係を新しい星座に結びつけていく、その喜びを味わっていこうということで、超相対性理論という名前の番組になっています。
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
はい、ということで今回もまたスペシャルなゲストをお招きしておりますので、ちょっと冒頭の雑談抜きでもうダイレクトにゲストの紹介に入っちゃってもよろしいでしょうか。
入ってみましょう。
はい、ということでじゃあどうぞよろしくお願いします。ノリさん、
皆さんはじめまして、EXILE GENERATIONS として活動しております関口メンディと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、明けおメンディでございますね。
まさか荒木さんに明けおメンディを言っていただけると思ってなかったんでテンション上がりました。ありがとうございます。明けおメンディです。
何何何、その身内のセリフみたいな気持ちないやつ。
これはですね、僕の特技でして、
はい、
語尾に目がつく言葉の後にメンディーを付け足してメンディー語みたいなのをよく言うんですよ。
いいな、
テレビのバラエティで生まれた言葉なんですけども、もともとはこう、はい、物をこうなんか食事をしてそれがうまく美味しかったらうめえにかけてうめんディーっていうので時代の、一世を風靡した単語ではあるんですけど。一世を風靡した。
なるほど、その時代についていけなかったごめんなさい。やばいやばい、面白い。
そうなんですよ、ごめんディーとかね、
ごめんディーとか何でもいけますね。
ヒロさんめっちゃ知ってるじゃないですか。ごめんディーはごめんディーは2つ言葉使ってるからさらにレベル高いやつじゃないですか。
はい、引き出し多いですね。素晴らしい、ありがとうございます。
なるほど、
ということで、
さあさあ、今日の突然今日のテーマみたいな話をしちゃうんだけど、
はいはいはいはい
はい、
はい、今日はぜひメンディーさんと共に話してみたいなということは、やっぱりエンターテインメントとかパフォーミングアーツの分野で活躍されているメンディーさんなので、
はい、
テーマとしてはライブを考える、今ここを競争すること、共に作るんですね、
はい、
というテーマで、いろいろお話をしてみたいと思ってるんですね。
そもそもなんですけど、なんか、はい、僕みたいなこういう身体表現をやられてるような方がこの超相対性理論に出られることってあるんですか。以前為末さんとか出られて
そうですね、為末さんは、はいはいはい、
そうですね、為末さんも出てくださったし、あとは和田夏実さんという、
はい、
インタープレターという肩書きなんですが、
はい、
手話言語話者の方ですね。
おー、なるほど、
はい、音声言語の日本語も扱うけど手話も扱うよっていう方で、通訳をされたりもするんですね、
はい、
でそうするとやっぱりその普段こうやって音声を吹き込んでる言語を完全に音に頼ってますけれども、その人たちは体の動きとその視覚情報に頼っているっていうことでこの番組だけでなくて、タクラムラジオっていう僕がやってる別の番組に彼女に来てもらった時もやっぱり身体の話をすごく印象的にされていました。
うーん、
例えばバレエをやっている方の通訳をしなければいけないときに自分の手話がその美しい身体性を表現しきれるだろうかっていうプレッシャーを感じたっていう話をされていて、う
ん、おー、あ、なるほど、
そこまで美しい取ろうとされるんだなっていうところにその驚きと感動を覚えるっていうようなことありましたね、
は
い、
面白い。
うん、他にもいたかしら、ヒロさん。
いや、身体性とかそういう話でいくとそんな感じですかね。うん、なので、うん、いろんなこう多様なゲストの方来ていただいてますけれども、メンディさんもねかなりそういう意味では特徴のある、仕事であったりとかすごくユニークな経験をたくさん今までされていますので、
はい、
その辺をちょっとお伺いできるのが楽しみでございます。
はい、ありがとうございます。楽しみにしております。
楽しみでございます。
はい、ということで簡 端にメンディさんからまずその今ねテーマとしてありましたけどライブであったりとか、はい、まあそのコラボレーションというかね共に作っていくっていうのをキーワードに挙げましたけれども、
はい、
まあメンディさんがそのライブの時どんなことを考えてどんなことをやってるのかとか、まあそこに行き着くまでのちょっとなんかこうヒストリーとかもあると思うので、
はい、
ちょっとまずメンディさんからライブパフォーマンスどんなことをやっているのかどんなことを考えているのか まずそんな辺から教えてもらってもいいですか。
はい、そうですね、あの僕は今その LDH という芸能事務所で主にアーティスト活動を軸に普段は活動しておりまして、ライブパフォーマンスというのがメインのお仕事になっております。なのであのアリーナとかドームとか、まあ、いろんな場所でパフォーマンスをさせていただいているんですけれども、その中ですごく自分の中で感じたことっていうのは、ライブっていうのはあのコミュニケーションであると。なのでそこにいる人たちと共に競争して、その空間を一緒に作っていくものだなっていうところに行き着いたんですよね。っていうのもライブをコミュニケーションとして捉えた時に、普段の日常生活での会話も相手が相槌を打ってくれたりとか、その会話に対して共感してくれたりとか、あそうだよねとか、その話すごいねとか言ってくれることによって、自分話してる側も乗ってくるじゃないですか、
うんうん、
この感覚がライブにもあるなというふうに思っていて、自分たちがもちろんお金をいただいて皆様にこうパフォーマンスをお届けするんですけれども、その空間っていうのは一緒に作るもので、ファンの皆さんからもやっぱりリアクションがあればあるほどこっちも乗ってくるので、空間として結局そこが素晴らしいものになりやすいんですよね、
うんうん、
で、まあ、昨今推しエコノミーなんていう言葉が生まれて、推し文化ってかなり一般的にポピュラーになってきたと思うんですけど、まあ、中にはその推しの人だけにしかこうアプローチしないっていうか、なんかその会場の中とかでもなんか推しだけしか見てないとか、会場を空間として楽しむというよりはもう推しとの時間を楽しむみたいな感覚の人が前に比べると少し増えてきたかなと。かフェスなんかとかでも自分が興味のないアーティストが出てるときはあんまりこう乗ってないこととかが起きてしまってるんですけど、これってすごく僕もったいないことだと思ってて、結局、推しもそのグループとしてパフォーマンスしてるわけで、全体としてその空間が盛り上がってた方が推しもいいパフォーマンスができるんですよ。なのにこのそのせっかくの機会を実はこう手放してしまっているなとか、そういうことをなんか、まあ、競争というところで、その空間として見たときに、すごい最近そういうのを感じるところはありますね。
面白い。なるほど。はい、
うん、
一つの場をやっぱりみんなで作っているっていう感覚は本当にそうだなと思うんですよね。ちょっと話が他の人にも飛んじゃうかもしれないんですけど、
はい、
僕ジェイコブ・コリアっていうノースロンドン出身のミュージシャンがとても好きなんですけれど、
はい、
ジェイコブ・コリア世界を回ってライブするんですが、はい、行く先々のそれこそアリーナで聴衆の人たちと一緒に音楽を作るっていうのをやっているんですよ。それ面白くて、たまにあるじゃないですか、ロックバンドとかでそのステージ上にいる歌手が手拍子を請求したり、
はい、
セイワーワーワーとか言って同じリズムを歌ってもらうなんていうのってあると思うんだけど、はいはいはい、それの何か亜種みたいなやつをやるんだけど、はい、じゃあ右側の人たちこの音を歌ってとか言って、C の音はとか言って、で真ん中ら辺の人は E フラットやってとか言って、
はい、
ちょっとずつ歌いながら一つ一つのところに、
はい、
違う音符を割り当てながら歌っていくんですけど、そこだけじゃなくて、
はい、
そしたらじゃあ右側の人だけって言って右側の人に向かって手をやって、ここ大きく手を上げると全音上がるとか半音下がるとか、なんかこう手を上下させながらその場でこうコードを自在に変えていくんですね。
はい、
でこれって別に聞いてる人たちはミュージシャンじゃないから何の音を具体的に歌ったらいいのかっていうのは分かんないんですよ。
うん、そうですよね。
音符では分かんない、絶対音感とかあるわけじゃないんだけど、でもその場で共有されている音の感覚とか周りの人の声によってなんかねシュッと一つの音にまとまっていきながら、自在に会場の中でコードが奏でられていって展開していくんですね。
面白い。
もう超感動的で、最近彼のリトルブルーっていう曲がリリースされたんですけど、それはオーストリアのウィーンとシドニーとブリスベン全部2022年の年末にそれぞれのライブで彼が観客と一緒に 合唱した音をサンプリングして作った曲っていうのが発表されたんですよ。
へえー、面白い。
なんかそのお茶の世界でも一期一会とか一座建立って言って、亭主と客が同じ場を共有して初めて立ち上がる世界を論じるけど、
はい、
音楽のライブの場でもまさに文字通りそれをやってる事例がに最近触れてめちゃくちゃ面白いなって見ていたところでした。
そのお話めちゃくちゃ面白いですね。なんかその場でしか生まれない音というか、
うん
ね、
二度と生まれないような音ですもんね。
そうだからこれ完全に僕の妄想だけど、例えば中国でクワイアを合唱した時と沖縄でやった時とやっぱり独特の音階があるはずで、
なるほど、
ここでちょっと上げるって言った時の、はい、その音のチョイスが微妙に地域でずれてくる可能性あるなと思うんですよ。
確かに、
うん、
それ面白いですね。
いや面白いね。
そういうでもことは僕たちのライブでやったことなかったんで、もちろ なんか知ってる歌詞を皆さんに歌っていただくみたいなことあるんですけど、
うん、
その場で全く新しい音を作り上げるみたいなことやったことなかったんで、ちょっと一つヒントになりましたね。
あ、いや、で、あれですよね、メンディさんが最初におっしゃってたような、日々の会話とかコミュニケーションでも、やっぱり自分と相手の相互作用によって、初めてその展開していくものだっていうのも、本当にその通りだなと、はい、ね、思っているので、
はい、
まさに以前この番組に来ていただいたね、ドミニク・チェンさんも、今日はとか言って、
はい、
A さんと B さんがいるときに、それぞれがただ情報を送信して受信してるんじゃなくて、
はい、
2人が一つ その、まあ、メロディを奏でるじゃないけど、言葉を紡ぐなんていう関係が日本語だと特に起こる度合いが大きいなんていうことをね、はいはい、話したりしてたけど、
それこそ今これ実は Zoom で収録させていただいてると思うんですけど、
うん、
Zoom の画面の時もなんかリアクションってめっちゃ大事だなと思うんですよ、うん、結構なんか喋ってる側の人が孤立しやすいじゃないですか。
確かに。
だし、周りに人がいなかったりとかするので、
うん、
みんながどういう感覚で聞いてるのかちょっとわからなくなって、僕とか結構不安になりやすいタイプなんですけど、
うん、
ズームの画面越しにも、お二人のようにこう、うなずいてくれたりとか、こう、笑顔を出してくれたりとか、してもらうだけでも、とても喋りやすくなります。
いや、大事ですよね。
いや、でもちょっとそこから、なんか聞いてみたいことあるんですけど、その、
はい、
パフォーマーとしてのそのプロフェッショナリズムみたいなところに関わる話かなと思ってたんですけどね、
はい、
なんか環境に依存されずに常に安定的一定のパフォーマンスができるみたいなことって大事だったりするじゃないですか、
はい、
なんかどんなアウェーな空間であっても確実にちゃんとできるみたいな、
はい、
そういうそのパフォーマーとしてのなんていうのかな、そういうプロフェッショナリズムあると思うんですよね、
はい、
で一方でこう環境に影響される要素っていう、さっきメンディさん言ったような、
はい、
なんかリアクションによってどんどんこう増幅されるとか乗ってくるとか、
はい、
そういうこともあると思うんですけれども、これどういうマインドセットが望ましいんですかね。僕なんかはこう、はい、人前に出てやっぱ感じることあるんですよね、はい、やっぱり観客が乗らないとこっちのパフォーマンスも下がってしまうっていうことって、
うん、
プロとしてどうなんだろうみたいな、そういうジレンマもあったりするじゃないですか。人間なんだからしょうがないんだけど、はい、だから その時のメンディーさんなりのこうマインドセットとかどうあるべきだって思ってるのかみたいなのもちょっと聞いてみたいかな。
なるほど。先ほどさ、プロフェッショナリズムってお話が出たと思うんですけど、僕の中でのそのプロフェッショナリズムっていうのは、アレキさんおっしゃったようにブレ幅が少ないことだと思ってるんですよ、
うん、
下ブレしないっていう、うん、
下ブレで、
はい、ことが僕の中ではプロフェッショナルイズムなんですよね。なのでいかにその下ブレを少なくするかで、一定の自分が、出せるパワーを出しつつ、そこをキープしながらどんだけそこから上に持っていけるかの勝負だと思ってるので、自分の中ではライブ前とかにはその決まったルーティーンがあるんですよね。その決まったルーティーンを、していくことによって本番に対しての、気持ちを高めていったりとか、これだけやったからもう大丈夫とか、本当スポーツ選手みたいな感じですよね。そういう感覚で、ステージに立ってるんですけど、先ほどおっしゃっていただいた通り、その会場のお客さんによって雰囲気も違えば、地域によって盛り上がガリードも全然違うとか属性が違うみたいなことが起きてくるので、まあ、その時に気をつけてることは、
うん、
さっきと同じように下振れしないことなんですよ。なので一定のパフォーマンスをキープしたままこちら側の打ち手をどんどん変えていって、 どういうアプローチでパフォーマンスしていくと会場が盛り上がっていくのかなっていうことを考えながらずっと踊ってますね。ずっとパフォーマンスしてます。なんかこの地域の人たちはついてこいよって言った方が盛り上がるかもしれないし、逆にこの地域の人たちは一緒に楽しみましょうって言った方が盛り上がるかもしれない。そういう感覚でどういうアプローチでいくと皆さんとこの空間というのを競争できるんだろうかってことを考えながらパフォーマンスしてますね。
なるほど。なんかアスリートと一緒だっていう話がありましたけども、そのルーティンっていうところってね、
はい、
本当にその通りだなというふうに思っていて、あの僕の知り合いの布施勉さんという方がいるんですけれども、そのアスリートの、はい、メンタルコーチみたいなことをやってる方がいるんですけれども、
はい、
必ず試合前にこう目標を2つ決めるっていうことを言っていて、
はい、
大きな目標と小さな目標っていう、まあ、そんなことを言ってるんですよね、
はい、
で大きな目標って例えば試合だったら試合に勝つとかそういう目標って必ず決めると思うんですけど、
はい、
あのアスリートがやられてしまう、メンタル的にやられてしまうのって、そのそれがうまくいかないなと思った瞬間にこう崩れていくみたいなことがあるわけですよね。でその時に大事なのが、自分を支えるのが小さな目標っていうことで、
はい、
もうこれさえできていれば自分は十分であるっていうね、
うん、
だからものすごいその小さな目標でいいと。例えばサッカーとかだったら、例えばボールを蹴るときにここにちゃんとミートすることだとかね、それってかなりコントローラブルじゃないですか、
はい、
でそれぐらい小さな目標をいくつか決めておくと、それによって自分の精神が安定していく。例えば相手に勝つっていう目標になっちゃうと、相手もさ、それやっぱいろんなことやってくるから、
はい、
うまくいかないわけですよね、
は
い、
なるほど。
だからそれとは逆に、本当にこれさえやっておけば安心であるっていう、まあ、それがだからメンディさんのその下振れをなくしていく行為なのかなっていう、そんな気がしましたね。
あ、面白い。確かにそうですよね、うん、大きな目標と小さな目標めちゃくちゃいいですね。僕もライブに臨むときはそういった目標を立てて臨むんですよ。で、まあ、小さなところで言うと、ツアーとかだといろんな各地で同じセットリストを続けていくわけなんですけれども、ここの曲のこの表現の仕方もっとこうできたかなとか、もうちょっとここはクールに攻めてみようとか、まあ、そういう目標を立てながら、小さな目標としてステージに立つんですけど、一番の大きな目標としては、もうそのライブ会場の中で、誰よりも楽しむっていう、すごくざっくりとした内容なんですけど、それが一番大きな、僕の中の目標で、先ほどまあスポーツのお話ありましたけれども、勝ち負けがないので、そうなんですよね。なので、自分がどれだけいいマインドを保ったまま、そのステージに立っていられるかってことが、とても自分の中では大事で、うん、で、まあ、昨今いろんなメディアとか、YouTube とか、まあ、TikTok とか、まあ、Instagram なんでもいいんですけど、いろんなものが出てきて、いろんな発信者の方が情報発信を してらっしゃると思うんですけど、なんか人気コンテンツに共通することって、何か自分の中で抽象度上げて考えたときに、その発信者が一番楽しんでるっていう。
ほうほうほう。
その、こういう音声メディアでも、声の弾み方っていうのは、多分聞いてる皆さんからするとすぐわかると思うんですよ。あ、今日盛り上がってるなとか、あ、楽しんでるな。人が楽しんでるとこを見るのって、やっぱ楽しいと思うんですよ。で、なんか僕もいろいろバラエティとかに出る中で、一時期こう、調子に乗ってしまったりとかして、お仕事こなすようになってしまった時があるんですけど、まあ、その時、まあ自分がやってても楽しくなかったんですよね。で、まあ、考え方を変えて、いろいろなんかこう、スタッフさんの目を伺いながら言葉を選んだりとかするより、自分が一番楽しんでた方がいいじゃないかと。で、自分が一番楽しんでれば、一緒に共演してる方も楽しい。番組制作してる人も嬉しい。で、見てる人も楽しくなる。だったら自分が一番楽しんでいれば、その場っていうのはとても楽しくなるし、お散歩よし、4歩よし、形で一番ハッピーなんじゃないかっていうのに行き着いて、それをまあライブには持ってきてるんですよね。やっぱ楽しんでる人を見てるのが一番楽しいですし、やっぱ推しが楽しんでるのをみんな見たいので、
うん、ま
あ、楽しんでることとか元気でいることみたいなのがとても大事だなと思っているので、
なるほどね。
はい。それを一番大きな目標にして、ステージには、はい、立ってますね。
ちなみに楽しむ のめっちゃ素敵だなと思うんですけど、具体的にその楽しもうってどういうことなんですかというか、
はいはい、
なんていうの、あの楽しもうっていう心がけはもちろん大事と思いつつ、具体的に何をしたら楽しめるんだっけっていうのはよく分かってない。
ああ、面白い。確かに何をしたら楽しめるんですかね。でも自分が楽しむためには、
うん、
多分周りの人も楽しんでなくちゃいけないんですよ、
うん、
なんかその自己中心的に楽しむというよりは自己中心的利他みたいな感じだと思うんですけど、
うん、
その周りを楽しませることで自分もテンションが上がっていくみたいな感覚はあると思うんですよね、
うん、なるほどね。
なので、バラエティとかも あれも競争だと思って、
うん、
自分だけが爪痕を残そうって思うと必ず金回りするんですよ。なので周りの人にパスを出しつつとか、この空間を楽しむためにみんなにこうアプローチしていくとかいう感覚でそこにいると、なんか周りの人も自分が例えばじゃあ失敗した時に助けてくれるとか、滑った時にフォローしてくれるとか、そういう現象が起きてくるんですね。本当チームプレーなので、
うん、
なので自己中心的に楽しむというよりは周りの人を楽しませることで自分も楽しむみたいな感覚が近いですかね。どうですか、なんか解像度上がります？自分も確かにそこまで考えたことなかったんで今ハッとしたんですけど、
いやでもすごく面白くてですね、楽しむジェネレーターがまずあるっていうのは、この自己中心的利他っていう言葉が面白いなと思ったんですけどね、
うんうん、
はい、
これって右足から行くのか左足から行くのかみたいなところがあるかなと思ってて、
はい、
ほう、
多分なんて言うんですよ、僕みたいな凡人は周りが楽しいから自分も楽しいみたいな、そんな感覚が強いのですよね、
はいはい、
だから楽しい場に行くと自分も楽しめる、
うん、
だから自分も楽しむからまた周りも楽しくなる。だから最初の起点が環境だったりするわけですよ、
うん、はい、
でもそのメンディさんの、まあ、同じく楽しむっていうことなんだけど、
はい、
まず自分から楽しむっていう第一歩目があって、
はい、
それによって周りが楽しみまた自分が楽しくなるっていう、はい、これ結局は同じことよ、インタラクションという意味では同じなんだけれども、
はい、
出す足が違うんですよね。
なるほど、
うん、
はい、
だからこの自己中心的利他っていう言葉を使われて、その自己中心的っていうのが先に来てるっていうのが、これがめちゃくちゃ面白いなと思ったところでござる。
それで言うと、なんか先ほどその環境にみたいな話があったと思うんですけど、僕のなんか好きな言葉で楽しいから笑うではなくて笑うから楽しいっていう言葉があるんです。つまり、
まさに
楽しいこととかっていうのは受動的なことじゃなく能動的なことでやるっていう、
うんうんうん、
の自分からこう楽しめるものだと思ってるんですよね、何でも。なのでそのとにかく笑うこととか、なんかすごい抽象的なんですけど、それ笑うから楽しいと思ってるので、例えばじゃあピンチの時とかもそうかもしれないですよね。なんかすごいピンチの時があった時にこう落ち込んでたらどんどん落ち込んでいっちゃうので、あやばい大変なことになっちゃったねみたいなぐらいな感じで、ある種まあ楽観的ではあるんですけど、そういう風に考えてるとなんかポジティブな感じにもなれますし、そういう人のところに人は寄ってくるなって思ってるので、助けてくれる人も増えたりとか、落ち込みすぎてて陰になりすぎると人って話しかけづらいと思ってるので、
うん、
ピンチの時こそ笑顔でいると周りの人も助けやすいんじゃないかなって思ってるんですよね。なのでそういう笑うこととかをすごく意識してます。
面白い、
うん、なんかいろいろ展開できそうだけど、ちょっと
時間だ、ね、
ひとまず時間がいい感じになってきたので、
うん、
この続きをさらに来週広げていく感じでやってみましょうか。
はい
はい、
はい、
お願いします。
ちょっと今日、本の具体的な紹介はなかったんですけど、一冊だけその文脈で紹介をしてもよろしいですか。
はい、
ぜひ。
先ほど紹介したフセストムさん、スポーツ心理学博士の方が書かれた自分の最高を引き出す考え方っていう本がありまして、はい、その話にさっきの目標の話は書いてあるので、はい、これをちょっと超相対性理論書店に置いておきたいと思います。
よ、
お願いします。
お願いします。
はい、それからあとここで紹介するかどうかあれなんですけど、メンディさんもね、ポッドキャストを始められたということで、そちらも
はい、
はい、合わせてご紹介しておきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ポッドキャストを始めました。 タイトルは挑戦したくなるラジオイドメンディというタイトルで MC2 人でやっております。私関口メンディとジーニーという相方がその2人で、やっているポッドキャストになるんですけれども、何か挑戦したい方だったりとか、そのビジネスパーソンの皆さんのこう背中を押せるような、その内容でお話ししております。自分の失敗談とかいろんな経験を交えてですね、時にはこう笑いもあったりとかしながら、楽しくお話ししておりますので、ぜひ通勤の際だったりとかお時間のある時に聞いていただけたら嬉しいです。はい、あと一つ追加で、2月の8日になるんですけれども、キングコングの西野亮廣さんとトークショーをさせていただきます。はい、池袋サンシャインシティで、14時のお昼公演と19時の夜公演がございまして、こちらの方でですね、西野さんとトークショーということで、ビジネスのお話だったりとか、まあ、エンタメに関するお話を、盛りだくさんにさせていただこうと思っておりますので、ぜひそちらの方もですねお越しいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。
はい、そちらもぜひということで、はい、じゃあ初回はこれぐらいで、
はい、はい、はい、じゃあ引き続き来週もよろしくお願いします。はい、
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回へ続く